こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、コンディショニングコーチ K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい。
48回目。
わーい。
よろしくお願いいたします。はい。もう早速いきますよ。
はい、はい、はい。
オープニングは、
ハワイの話。はい。
の続きですね。
続きですね。
ですね。ハワイの、
うん、
まず交通事情。
車
ですかね、はいはいはい、主に。
あれね、ガイドブックにも書いてあったけど、
うん、
結構厳しいんですよね。
厳しい。
うん。まあ、歩く人にも厳しいとこはあるけどね。うん、
ああ、はい。
うん。
ちゃんとしてるよね。
ちゃんとしてる。
厳しいっていうのはちゃんとしてるってこと、
ね、そうですね。横断歩道、人は横断歩道を渡らないといけない。
うん、
変なとこ渡るの J ウォークって言って、
うん、
ダメなんですけど。
そう。ほとんど見ませんでしたね。
ほとんど見ない。
やってないですよ。
一回、なんか、みんなでやれば怖くないでやったら、その辺にいたおじちゃんに、こらって言われた。
うん。ねえ。
そう。
厳しい。
厳しい。で、代わりに横断歩道を渡る人がいるときは、車は絶対止まるんですよね。
ああ、そうそうそうそう。
日本で、
日本も時々見るぐらいですよね。
めったに止まらないじゃないですか。めったに止まらないね。
だから前の車がバーッと行ったら、横断歩道に人がおっても、あ、自分もバーッと行こうかな、みたいな。
そうなっちゃう。
止まろうとしてないですよね。
うちの親絶対止まるっていうか、割と止まる
ん
ですよ。
うん。
でも、
アメリカンよね。
アメリカンかな。
まあでも、本来ね、あれしないと、教習所の卒業検定落ちるからね。
それはそうですよ。日本だって、本当は止まらないといけないんですよ。
けど止まらん人が多いよね。
そう。
もっと言わないからね。
言わないか。で、ちなみに、自転車にまたがってるときは、それは軽車両とみなされるので、
うん、
自転車マークじゃないところでは、
降りろと。
止まってもらえないんですよ。
なるほど。
そう。自転車マークのとこにまたがってる自転車がいたら、止まらないといけないけど、そうじゃないときは止まらなくていいんですよ。
ほう、なるほどね。
って言って、うちの親は絶対止まらない。
なんか嫌なことでもあったんですかね。
え？ちゃんとしてるじゃないですか。
いや、そうだけど。
あいつ、あれは歩行者じゃない。
ああ、そういうことね。
そう、うん、そうそうそう。ハワイも、うん、ハワイはみんながちゃんと守ってますよね。
うん。
うん。あと、路中とかもすごい厳しいらしい
ね。ああ、なるほどね。
うん、
あちらの、その、路上駐車、違反じゃなくてさ。
はい。
パーキングね。
ああ、はいはい。
結構縦列多いんよね。
多いね。
ほとんど縦列みたいな感じ、
ね。道にっていうかね。
まあ道が広いからそういうことできるんだけど。
そうそうそう。路肩のパーキングでしょ。
うん、そうそう。
日本も時々あるけどね。
うん。
うん。
で、あれ、現地に今、留学中の先生に聞くと、
はい、
小銭がむっちゃいるという。
あ、そう、うちらも一回使ったんですけどね。
うん、
ケイさんがいないときに、
うん。
みんなで、25セントコインをね、
クオーター。あれは25セントしか入らないの？
うん。
じゃないの？
5000、1、5、10、25だから、どれでも使えるんですよ。
あ、
で、
はいはいはい、
何セント入れると何分置いていいよみたいなのがあって。
で、初めに入れる、先入れるんですよ、ね。
そう、先入れるんですよ。
で、それが、
うん。
超過したらどうなるの？
いや、そこわかんないんですよ。どうなるんでしょうね。
なんか、結構、額は、
上がるのかな？ロックされるんかな？
だからかなり気をつけるらしいね。
うん。すごい気をつけ
て。そわそわするらしいね、時間になると。
そうそうそう。
近づいてくると。
そうそうそう。
うん、超過せんように。
そう。
ですってね。
うん。
あと、なんかその先生が、洗濯機が、家の子が壊れた時にランドリーに。
ほうほう。
行って、ランドリー利用する時も大量の小銭が必要やった、言って。
あ、そうなんですか。
うん。
100円10分みたいな感じで。
普通ね、日本やったらあるじゃないですか、うん。あれもなんかね、すごくね、融通の効かないランドリーみたいな感じ
で、
機械に、まあ、そのコイン入れるんですけど。
はいはい。
もう、20枚ぐらい用意してないといけないみたいな。いや、まあ、総額で言ったらそんな変わらないんですよ。
大体、そうそう、向こうは1ドルからお札になっちゃうから、日本でいう100円札みたいな感じだから。
なんかね、
ね、
あんなに合理的と言われるような国なのに、そこはなんか、融通きかんのやな、みたいな。 そうですね。ねえ、そんな感じしましたけど。
確かに。
うん、まあちょっと車の話ですけど ね。
はいはい。
車そのものがすごく大きいですよね。
あ、そうそう。あの、なん
て言うんですか。燃費超悪そう。
なんとかカーってなんだっけ？マスタングとかみたいな、こう、ほら。
あ、アメリカの。そうそうそう。あれよく見た。
え、排気量すごいでかいやつ。
GT。
何でしたっけ？なんかそういう、アメリカカーじゃなくて、
うん、
スーパーカーじゃなくて。
グランツーリスモじゃないの。GT じゃなくて。
なんとかカーみたいな。
うん、
呼び名なかったかなと、
うん。
まあいいや。
あの、マスタング、フォードのマスタングとか、
うん、
あと、カマロ。
カマロいたね。
シボレーのカマロとか、ね、そう。トランスフォーマーのね、バ、はい、ンブルビーのカマロとか、
うん、
あと、あれ、ドッジって読むかな？ドッジっていう、あの、うん、メーカーのね、この3つすっごい似てるんですよ、形が。その、ツードアっていうかね、スポーツカータイプみたいな感じで、
うんうん
まあ、GT 仕様と言われる、その、ロングドライブを走れる、
はい、
こう馬力のあるような車、
はい。
かなり人気でしたね。かなり見ましたよ、あれ。
そうですね。
うん、まあ、地元の方も乗ってるんだろうし、
うん、
きっとあの、レンタル。
ああ、ここね、並ばれるみたいな、
うん。そう、レンタカーでも、結構あんなのも、置いてるんじゃないかなっていうイメージだったけど、
はいはい、ね、駐車場行くと、うん、うちらは割と車見るんですけどね。
うん、車好きですね。
ね、もちろんプリウスもいっぱいいたし、
うん、ああありましたけどね。
日産とかね。
うん、
ありましたけど、
うん、
そうすごい妙に排気量が大きい車が。
ねえ、
うん、
なんかまああれはあれでアメリカンカルチャーみたいなの。としてなんだろう観光材料になってるんかもだけど、でもあんなにさ、
はい、
あのなんかこういろいろ交通事情に厳しかったり、
はい、
まあ最近はその世界的にもエコっていう
ね、
ことを言うてる中では、ね、なかなかちょっと逆を言ってる感ありますよね。
ありますね。
ねえ、
ねえ、
なんかああいうところも、うん、かっこよさを残しつつ。もうちょっとスマートにね。
そうですね。あ、見た目だけ実はごつくて、中はすごいこう、低排気量の。とかないんかな。
うん、かも。そんなのあったらいいですけどね。
ね。
うん。
はいはい。
まあ結構車に関してはね、
うん、
あの、なんだろう。まあそのマナーっていうかな。は、まあ、すごく、あの、ちゃんとしてるっていうか。
そうですね。
感じだったね。
感じだった。あと信号がね、向こうは曲がる。右、ん？うちらはほら左、違うな。右に曲がる人最後に出るじゃないですか。うん、こう青信号が赤になる前に右矢印出るじゃないですか。
はいはいはい、
向こうは右が通行だから左矢印が優先される時間があるんですけど、あ、はいはい、あれが青になる前なんですってね。
青になる前。あ、先に？
そう。
先に。
赤で待ってたらとりあえず矢印が出て、
はい。
で、その後みんな青になるんです
って。なるほど。
うん。
なんで？
いや、知らない。
そうか。
そう。
ね。
ね。
結構あの、観光で来られる方も、レンタカー使う方多いみたいなんですけど、
はい。
なんか、今度もし行く機会があったら、
はい。
借りてみたいけど、
借りてみたいな。
けど、ちょっとなんか怖いよね。やっぱり海外ってね。
日本の免許で行けるらしいんですけどね。
けどね。
うん、
で、その、
やっぱね、
留学されてる先生が、
はい。
あの、ハワイに来て半年だけど、嫌な思いしたことは、ほとんどない。一回だけって言って、その一回だけが、その現地の警察官の人が、
はい、
あの、教習所みたいな感じで助手席に座って、
うん、
その2年間だから、免許の試験がね、受けないといけないんですよね。
は
い、
そうそう。国際免許半年しか持たない。
ねえ、だから、
うん、
それがむっちゃ厳しかったって言ってね、
ね、
なんか意地悪されたぐらい厳しかったって言ってね。
ね、
停止線超えてないのに超えたみたいな感じでめっちゃもんつけてきたとか言ってたけど、
そうそうそう、曲がるときはちょっとでも膨らんだらダメ、ね、
ダメみたいな、うん、その縁石沿いというか、
ね、
できるだけ詰めて、
そんなすりそうです、
うん、ね、
ね、
うん、まあ、結構その辺は厳しいみたいですね、
はい、あとリムジン結構いたね、やっぱり、
ああ、だし、あの結婚式される方いらっしゃるよね。あのカップル見ましたよね、
はいはい、
日本人の。
あ、いたね、砂浜で写真撮ってた、
ね。撮ってね。
うん。
あの、ドレス着てね、タキシード着て。
楽しそうです。
撮ってましたけど、
うん、
向こうで式挙げる人なんか、その送迎してるんじゃないかな。
あ、そうね。
日本人以外の 結婚式挙げてるカップル見ましたよね。僕は2組、3組ぐらい見ました。あ、
ホテルに1組だね。
そう。
はいはいはい。
そう。
ね。まあ、いいとこですよね。
うん。
でもちょっとリムジンはお腹するんじゃないかっていうぐらい、なんか、変な気持ちになる長さですね。
あ、そういうこと。
うん。
ああいう犬いますよね。
ダックスフンド。
そう。見て。
そう。確かに。
ね。ダックスフンドヘルニアになりやすいってね。
ああ。
ね。
うん。負担。ありそうですよね。
リムジンもヘルニアなりそう
だね。どこが背骨
なんか、腹筋しっかり鍛えとかんと、常にプランクみたいな姿勢してますから。
さすしっかりしたら入れとかないとポキって折れそうです、ね、う
ん。はい。そんな視点でハワイを過ごしておりましたけど。
はい。
他にどうですか、猫さん。ちょっとハワイのお話。
ハワイのお話。
なんか触れて起きたようなことないですか。
へー。今日が最後ですかね、ハワイ。
いや、まあ別に来週も話してもいいんですけど。
あ、
うん。
走りましたね、ハワイで。
あ、そうそう。ツイッターの方にも、あれ画像上げたっけ？
上げた。
ね。朝、上
げたっけ？朝ランしましたっていうのは書いた。
6時半ぐらいかな？
そう、早起きしてね。ね。
でね、結構いるんですよ、もう走ってる人。
そうなんです
よ。まあ、日本人よりも外国の方の方が多かったかな、現地の方なのかな。
うん、現地の人が多かったと思いますけどね。
ねえ、というのもその、環境的に走りやすいし、走ろうと思えるっていう場所ですよね。
そうですね。気持ちいいです。暑すぎず寒す、朝はね、暑すぎないし。
うん。
まあ、寒い
こ
ともないし。
ちょうどなんですよ、あれ、きっとあれ、走るのに。
そう。道も、街中は平坦ですしね。
しね。
山行けばもちろんアップダウンもあるんですけど。
まあ公園も広いし、
うんうん、緑多いし。
緑多いし、
うん。
いいですよ。だからね、なんか、やっぱりね、絵になるんですよね。
人が走ってる姿がね。
そう。
そうですね。
なんかね、ちょっとやっぱあの辺はどうしても日本は勝てないなっていうか、
あ、
感じがする。
日本は山里だからね。
うん、
巻き背負って歩いてる方が絵になるよね。
なんかね、やっぱね、かっこいいですよ。
うん、そうですね。
うん、ちょっと
川沿いとか
ね、川沿いとかもだし、まあ海沿いも多いし、
うん、
山もあるし、
うん、
なんだろう、都会なんだけど自然の環境結構恵まれてるから。
そうですね。
で、雨もあまり降らないでしょ。だからこう、ああ、今日も雨降ってるから走るんやめようみたいなのがないから、
はいはい、
続けやすいんじゃないですか。
かもね。まあなんかあそこほら、シャワーって言ってバッて降るから、
うん、
走ってたら、そうそうそう、ドッて降られて、
うん、
バッてやむみたいなのはありそうですけどね。
うん、
こちらは合わなかったけど。
うん。
うん、そうですね。
そういう環境なんで、なんか、うん、もう走るとか歩くとか散歩するみたいなのが、
うんうん、
すごく日常に見えるというか、
そうですね、
まあ、当たり前っていうか、
そうそう、しやすい気がする、
うん、感じでしたね。
でしたね。
うん、
まあ、普段こう観光してるとすごい大きい人たちもいっぱいいるんですけど、
うん、
で日本から行ったおばちゃんが、もうここにいたらお腹が気にならないわってい う感じなんですけど、
うん、
朝走ってる人とか割とシュッとしてる人多かったですね。
そうですね。
うん。
うん、
ね。
まあ、なんだろうな。ワイキキの通り沿いに一つジムもありましたけどね。
はいはいはい。自転車漕いだりするやつ。
スピニングしてましたけどね。
何それ？
自転車。
ああ、あれか。
うん。
はい。漕いでましたね。
もう気持ちいいと思うんですよ。ああいう自然の中で。
いい汗かけるし。
運動できるっていうのは。
湿度低いし。
ああ、そうね。
うん。
うん。好条件。
そう。
運動する
の。そんな感じ。
から、ぜひ、なんだろう。ハワイ、もし行かれる機会があったら、
はい、
荷物にはなるんですけど、やっぱランニングシューズとか、ちょっと運動できる格好も、セットでね、うん、
ね、
持ってってもらう。
泳ぐだけじゃなくて、
ね。そうそうそう。って思いますね。
はい。
で、去年のフィンランドとかもそうだったけど、海外のホテルとかって、
うん、
そんなに超リゾートみたいなとこじゃなくても、
うん、
そのジムとか、
そう、ついてるんです
ね。フィットネスがあるんで、
はい。
で、結構利用してるんですよね。
はいはいはい。
うん。
まあ、リゾートだから暇なんでしょうね。
そうそう。
ある程度。
で、あんまりその観光地みたいな名所に まあ、行くこともあるんだろうけど、うん、プラス、まあ、今日はちょっと体動かそうかとかさ、
そうそう、
ちょっと朝少しだけ動いとこうかとかっていう習慣があちらの方の方があるのかな。
あるんかな、うん、ね、上履きあるといいですね。
うんうん、
ジムって上履きですかね、向こう。
上履き。
あ、そう。
うん、持ってた、持ってた。
あ、そう。
向こうの方。まあ、中には土足みたいなとこもあるのかな。ちょっとわかんないけど。
ちょっとティッシュ取ってください。
はい。
はい、ありがとう。
鼻、
はい、はい。花粉がね。
ね。
薬飲んでるんですけど。
うん。まあ、そんなところで。
はい。
ま、
あ、そう、向こう花粉もなくて快適でしたよ。
花粉ないね。
ない。
あ、でもインフルエンザ流行ってるって言ってたもんね。
あ、そう。
うん。
あ、言ってた？
うん、言ってた。あの、現地のあの、歯科衛生士の方。
あ、そうですか。
うん。
へぇー。
まあ、気温は高いけど、
うん、
うん、高いけど、
はい、
空気はね、
乾いてるから。
うん、乾燥してるから。
お、そうか。
し、
ウイルスにも好条件か。
うん、なのかな。
ね。
と思いますけどね。ハワイにもインフルエンザはあるという。
はい、
大体ピークも一緒ということらしいです。
それ面白いですね。
ね。
うん。
ということでございます。はい、
はい。
またまあ次回も
何か
ハワイ関係の話ちょっとしたいですけどね。
はい。
では今日のメインのコーナーでございますが、質問のコーナーでございます。
はい。
はい。ツイッターで、
はい、
リプライをいただいておりました。ちょっと読みますね。
はい。お願いします。
ご紹介したいと思います。中年後期の運動について、
うん、
はい、のリプライをいただいておりました。
はい。
ちょっとお待ちください。
お名前だっけ？
ですね。あ、こちらですね。
はい、
現在、53歳、週3回、ボディーパンプ、ボディーアタックを軸に運動しています。
はい、
このボディパンプ、ボディアタックっていうのは、
はい、
レズミルズというですね、
レズミルズ。
あの、エクササイズ、まあ、ブランドって言ったらいいのかな、まあ、シリーズがありまして、
はい、
まあ、ニュージーランドのレッスンなんですね。
ほう。
まあ、筋トレとか、
うん、
あと、まあ、格闘技のレッスンなんかを、もう音にはめて動きを決めてる、はい、まあ、コリオのエクササイズなんですけど、
はい。
まあ、日本でも、コナミさんなんかは入れてるはずですね。
ほ
う。うん。まあ、リースっていうのかな、こういうのって。裏事情で言うと、買ってるんですよ。
レッスンの。
スポーツクラブが、うん。ニュージーランドのレズミルズから、このレッスンを買ってるんです
ね。はい、
で、やらして、まあ、ライセンスを買って、やらせてもらってるってやつなんですけど、
ほう、
まあ、そういうボディ、パンプ、ボディアタックを軸に運動されているということでございます。
はい、
で、老化防止のために、中年後期からどのように運動すればよいか、はい、ポッドキャストのテーマでお話しいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということなんですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。で、ボディパンプ、ボディアタックをされてるってことなので、
はい、
僕は基本、もう筋トレは、オッケーだと思うんですよね。
はい、はい。
これ以上、例えばじゃあジムでウェイトもっとやってくださいとか、
うん、はい。
っていう必要はないと思うんですよね。
ほ
う。で、まあ、一つ老化防止のためにっていう目的なんですけど、
はい。
老化が進む要因っていうのは、まあ、いくつかあると思うんですよ。
はい、はい。
で、例えばそれは、筋力が落ちましたとか、
はい。
心肺機能が落ちましたみたいな。
はい、はい。
身体的、身体能力的なものもあると思うんですね。
はい、はい。
でもこれは、まあ、このボディパンプ、ボディアタックとかされておけば、そんなに落ちることはないと思うし、
うん、
全然プラスに、することだって可能だと思うんです。
はい。
で、ただ、おそらくこのボディ系は、強度高いんですよ。
うん、ま、しんどい。
そう。
わけ。
うん。まあ、重りを、ちょっと減らせば、ほら、強度は下げれるんだけど、
はい、
やっぱりこう、やった感、達成感を、
ね、
こういったもの、レッスン系って、やっぱり、考えて作ってますので、
はい、
まあ、頑張らせれ、せるように作ってあると。
うんうんうん、
なんで、
はい、
まあ、中年後期ということを考えると、やっぱ無理はしない方がいいと思うんですよね。
そうですね。
うん、頑張りすぎないってことも大事だと思うので、うん、で、まあ、有酸素運動の、
はい、
何か、自分に合ったものを一つですね、探していただくといいと思います。当然、ウォーキングとか、ジョギングでも。
ジョギング、うん、自転車、泳ぐ、うん、ダンス、
うん、
エアロなど、
うん、そうですね。と思います。
はい。
で、有酸素運動の方が強度が低いので、
はい。
まあ、安全なんですよね。安全性はより高いんですよね。
ほうほうほ
う。うん。で、有酸素運動で筋力が全くつかないかっていうと、そんなこともまあなくて、うん、特に下半身走ったりしますと、
はい。
ある程度は維持できますので、ね、
はいはい。
有酸素運動も、プラス、
はい。
していただくといいかなと。思います。
うん、はい。
あとは、そのメイントレーニング。じゃあ今から今日ボディパンプしようかなと。で、その後ちょっと走ったりしようかなと。
はい、
今日この二つやろうかと思った時に、
はい、
ウォーミングアップ。
大事です、ね。
これが僕は大事だと思います。
はい、
で、ウォーミングアップを単純に、強度と時間だけで決めてしまうというのは良くないと思うんですよ。例えば、ウォーキング時速5キロ10分。これで OK みたいな。
はいはい、
ではなくて、うん、ウォーミングアップっていうのは何のためにするかっていうと、一つは、まあ、筋温、体温の上昇ですね、
はい。
で、あと、心拍数の上昇もしないといけない。
うん、
でこれ心拍数もどこまで上げるか、
うん。
で、例えばそれを1分間で一気に上げる。これはダメですよね。うん、負担が多すぎますから、
はい、
じゃあ10分ぐらいかけて緩やかに上げていくってことが大事です。
はい。はい、
で、おすすめは、ま、120、まあ、高くて140ぐらい。
はい。
まで、ま、上げておくといいかなと思います。
だいたい6割ぐらい？
そう。で、あと、関節可動域の拡大。
はい。
ですね。
はい。
これも大事なところです。
はい。
これは、ま、ダイナミックストレッチをやっていただくといい。まあ、代表的なラジオ体操とか、ああいった動きでもいいし、腕ぐるぐる回すとか、でもいいかなと思います。
はいはい、
で、プラス、体幹のスタビライゼーション、体幹安定性のエクササイズもちょっと入れとくといいと思います。
はい、
これ例えばヨガとかピラティスの中にはその要素が多いと思うので、
うん、
まあ毎回って難しいかもなんだけど、うん、おそらくこういうボディパンプとかされてるってことはスポーツクラブ行かれてる方なんで、
はい、
そういったヨガ、ピラティス系レッスンもあると思いますので、
ほうほう、
週始めは、そういうヨガピラティス系になるべく出て、
うん、
で、週中から週終わりにかけて、強度をこうちょっとずつ上げていく、量を増やしていくっていうふうにしてもいいのかな。
一週間の中でリズムを作ると、
うん、スパン考えてね、やってもいいかなと思います。
はい、
と、あと、まあ、クールダウンも毎回やはり大事ですよね。
はい、
で、スタティックストレッチ、静的ストレッチを、やはりしておく、
うん。
で、今日はボディパンプで、スクワットで足をかなり追い込んだな、という時なんかは、やっぱ下半身、ストレッチを、しっかりしておいた方がいいです。
はい、
で、やっぱ一つの部位、30秒ぐらいは、スタティックなストレッチしておくといいですね。
はい。結構いっぱいやるべきことがあるみたいですね。
そうですね。
まあ、運動の前に、ウォーミングアップ。
うん。
体温と心拍数はマックスハートレートの6、7割ぐらいまで上げておくと。
ね、
10分ぐらいはかけて、
はいはい。
で、週始めに、なんだっけ、スタビライゼーション的なやつ、
うん。
で、だんだんきつくしていくっていうリズムを作る。レッスンの後はクールダウンをしっかりして、よく使ったところの、スタティックストレッチ、
うん、
静的ストレッチをやっておく。
うん、はい。
こんな感じですか？
ですね。中年期、まあ、よりもうちょっと手前、
はい、
例えばもう、20代、30代の頃から、運動する人としない人で、体型とか体力ってどんどん差が開いてきたりするんですよ。やる人はしっかりやってるけど、
は
い、やってない人は全然やってないみたいな。でそうなってくると、個別性っていうのがすごい出てきます。
個人差ね。
そう、個人差が。はい、じゃあ、中年期に、主に出てくる体の症状って何かなとかね。
はい。
うん。例えばじゃあ、膝とか、
膝が痛い
腰とか、
腰が痛い、
うん、あると思うんですよ。
はい。
で、あとは、生活環境、特にその家庭環境ですよね。で、お子さんがある程度、大きくなってくる、もう、年齢だと思うんですよ。
はい。
もう二十歳ぐらいとか。
はいはいはい。
で、そうなってくると、お子さんと関わる時間が少なくなったり、
うん、
一緒に出かけるとかいうことも少なくなると、うんうん、ますます運動しにくい。
確かにね。こういう方もいらっしゃると思う。公園でキャッチボールとかしないといけませんからね。
そうそうそう。それこそなんか部活とか大会の送り迎えとか、
はい、
またそういうのがあった方が体を動かすっていうか、
うんうん、
ね、外に出る機会もあるかもだけど、うん
はいはい、
そういったことが減ってくる可能性もあると思うんですよね。
まあ、逆に子供にかけないといけない時間が減ってくるので、
うん、あまあ
自分のために使えるとも言えますね。うん、
ですよね。
うん
あとは見た目にはあまり分かってこない、
うん
まあ、体内年齢的なことを、
はいはいうん、
例えばその内臓の強さ弱さじゃないけど、
は
あうん、こういったことも大事だと思うんですよ ね
最近ね、うん、なんか医療系のなんていうの新聞みたいなやつで読みましたけど、
うん、
どこだったかな日本かちょっと海外か忘れましたけど研究でなんか38歳の時点で、体内年齢は、
うん、
で体年齢は28歳から61歳まで幅があったっていうのがありましたね。
そんだけ差があるんですね。
そうそうそう。38歳で61歳の体ですって言われたらちょっと困るけどね。
まあおそらく生活習慣病なんかなりやすいんじゃないですかね。ねえ。
そうそう。で、うちらが何でその体の年齢を
うん。そこ気になる。
言うかっていうか、その、あなたは、これが何歳相当ですみたいな結構いろいろあるんですけど、
うん、
例えば、まあ、筋力だってそうですよね、
うん。
何歳相当です。それから、血管年齢ってありますね。
ああ、血管年齢
言いますね。血管の硬さ、動脈硬化が進むと、はいはい、いろいろリスク、心筋梗塞だったり、うん、脳梗塞だったり、うん、足が腐ったりとかあるから、うん、っていうのは、何に影響されるかっていうと、脂質と、
脂質。
うん。
脂肪の脂質。
そうそう、コレステロール高いとかね。
うんうんうんうん、
とかと、それから血圧、大きいですね。
うんうん、
か血圧、うん。糖尿病も悪さしますね、
うんうん、
この辺、
うんうん。
それから肺年齢っていうのも言いますね。
肺年齢。
呼吸機能ですけど、はいはい、タバコいっぱい吸ってて、
はいはいはい、
COPD になってたりすると、
はい、
まあ落ちるし、
うん、
ってやつね。
はい。
あとは骨密度。
それ
も年齢相当がありますね。
なるほど。
とか、いろいろありますので。
はい、そうですね、
うんで。やっぱりその骨密度上げるにしても、血管を若く保って血圧を低めというかね、
うん、
適正に保つにしても、
うん、
呼吸機能を上げておくにしても、
うん、
有酸素運動って大事だと思うんですよね。
なるほど。まあやっぱり生活習慣病系の、
はい、
予防エクササイズって言ったらもう有酸素運動なんですよね。
そうみたいね。
うん。やっぱりそうなんですよ。うん、もう代表なんですよ。
はい。
もう本当歩くだけでも違うんですけどね。
うん、そうですね。
まあこんな感じで、
はい、
今回、ツイッターにリプライいただいた方は、
はい、
比較的運動習慣ある方だと思うし、うん、運動してると思うんでね。
はい。
そんなに心配っていうのはいらないと思うんですね。
はい。
ただ、まあ今の猫さんの話、38歳の人の中にも、
うん
40歳分ぐらいの幅があるってこと ?30 歳。
28から61。まあ、30歳ぐらい。
30歳ぐらいね、うん。っていうことだから、これきっと中年期後期になってくればですよ。
はい、
もっと幅が開いてる可能性があるわけじゃないですか。
うん、そうですね。だ
から個別性がかなり関係してくるので、
うん
よりやっぱり自分の現状を把握した上で、メニューを組む必要があると。
そうですね。
思います。
はい。
もし、うん、はい。
ああいや、その幅がね、どうしようもない病気とかによって生まれることもあるけど、
うん、
多くは生活習慣とかによると思うんですよね。
うん、
防げたはずの加齢みたいな。
うん。はあるかもしれませんね。うん、あと、そうですね、筋トレは基本、
はい、
これ血圧が高い時は控えましょうってよく言うんですよね。まあ僕らもそう。
血圧上がるから
そう、っていうのはやっぱり一気にぐーっと力を入れるので、
はい
うん、まあちょっと怖いですよねっていうことは、うんうんうん、まあ控えましょうかね、みたいな感じ言うんだけど、
はい、
まあ厳密に言うと、血圧計とかってスポーツクラブにもあるんだけど、
はい、
プールとかにも、あれ、測ったものを、僕らあれ言っちゃいけないんですよ。これが高いですね、低いですね、とか。
医者じゃないからってこと？
そう。これすっごい厳しいんですよ、今。
だって血圧の指摘血圧ってでも今公表されてるじゃないですか。
うん、あるんですよ。うん、血圧計の前に、ここが適正ぐらい、ここはやや高め、
はいはい、
いや、かなり高めみたいな。だからもう自分で判断するにはいいんだけど。
言っちゃダメなんですか。
言っちゃダメなんですよ。
へぇ、じゃあみんな。
うるさいんですよ。
ちょっとその、表を見て、あ、よしとかって思ってくださいね。
そう。だけどやっぱお客さん聞いてくるんですよ。これちょっと今日高めやと思うけど、筋トレしていいかなって言って。
あ、
で、それ答えちゃダメなんですよ。
ご自分でご判断くださいみたいな。うん、
そうそうそう。
そうなん
だ。なんだけど、まあやっぱり高めの時って、まあ基本筋トレは、まあ控えた方がいいですねっていう。
一般的な答えを言うしかないね。
そうそうそう。
で、皆さん、うん、あのトレーナーを困らせないように、聞かないであげてください。
うん、でそういう時は、はい、ちょっと筋トレは控えて、うん、もう有酸素運動してください。
そうです、
ね。有酸素運動した後、あの、測ると血圧下がってますから。
はいはいはい。じゃあ今やろうみたいな。
うん、そうそうそう。
ね、あ、血圧って、あの、時々血圧が高くて心配で、救急外来に来る人いるんですけど、
はい。
まあ、本当に高くてやばかったらダメなんですけど、
うん、
結構あれ、心配するとほら、上がるじゃないですか、血圧。
ああ、そうなん
ですよ。心配事があると血圧上がるでしょ。だから、血圧が、
心理的な
話。高かったからって言って、過度に心配しないでくださいっていう話。
うん。
でね、あのね、5分おきぐらいに3回ぐらい測ってね、どんどん心配になって、どんどん血圧が上がって、ついに病院に来ちゃう人が、結構いるんですよね。
うん、ね、
うん。その時は落ち着いて、
うん、
ちょっとお茶でも飲んでから測るといいと思いますけどね。
うん。
はい。
ですよね。
はい。うん、なんちゃって。
はい。
なんだっけ。
はい。
はい。ん？ま、あ、体内年齢の話しようと思ったんだったかな。体内年齢は、だから運動だけじゃなくて、生活習慣にも気をつけるのが大事っていうことと、あ、思い出した。あと、そのさっき質問くださった方、すごいいろいろ頑張っていらっしゃると思うんですけど、だんだんこう、やっぱり年をとってね、怪我とかしやすリスク上がると思うんですよ。やっぱりどうしても弱くなったりして。で、もしそこで大きい怪我でもしたら、筋断裂をしたとか、激しく転んで骨折ったとか、したらそこで一気に、まあ、遅れてしまうわけですよね。老いが進むというか。なので、そういうことに なったらすごい困るので、あの、無理しないようにしてほしいなと、思います。
はい。
はい。
ですね。
そうそうそう。
運動をやったことをチェックする、まあ、記録していくっていうね。
はあ、
ことも大事かもしれませんね。
ああ、それなんか達成感出ていいですね、今日これした。
まあね、管理するということもあるし、見て充実感もあると思うし。
ふふふって。
そう。で、ただ、その、表に、種目、レッスン名とか、重りとか回数時間とか書くだけじゃなくて、僕はやっぱこう、もうちょっとこう見た目にパッとこう分かるようにしとくといいと思うんですよ。っていうのは、色分けするとかね。筋トレは赤で表示するとか。
はあはあ、
有酸素は、うん、何緑とか、
はあはあ。
ストレッチ青みたいな感じとかで、うん。で、それをなんかこう、自分で三角形みたいな図を書いて、
うん、
で、こうなんだろう。栄養表示じゃないけど、栄養表示とかってよくあるじゃないですか。五角形書いて。
ああ、はいはいはい。ね、円グラフじゃなくて、なんて言うんでしたっけ、
あれなんていうのあれ。
なんとかグラフや。なんだっけ、
うん、
あれ、それ能力の。
そうそうそうそうそう。
こう、いい悪い見たりするやつでしょ。
そうそうそうそう。
ギザギザみたいな。
そうそうそう。
星型。
だから、ああいうのをちょっと色分けしたり、
はい、
なんかね、表にしとくといいと思う。ああ、これ足りてないやんとかね。
は
あ、
は
あ、あ、これやりすぎとるなとか、ね、
はあ、はあ、あ、じゃあ別、あれだ。うん、こう。棒グラフみたいに丸を上にこうやって重ねててもいいですね。
うん、
ここが有酸素。この列が筋トレみたいな。
うん、そうね。
ね。
そうそう。しても面白いかもしれない。はい、
なるほどね。
なんかこういう気の利いたメニューを、うん、まあ、どっか作ってるとは思うんですけどね。
アプリとかね。
ああ、そうそう。あ、というのは、
はい、
その、三段エクササイズの筋トレ、有酸素運動、ストレッチ。
はい。
もうこの三つしか基本なくて、
はい、
その中でいろんな 細かいレッスン名とかあるんだけど、うん、その3つのバランス、3つのその相対性っていうかな、
はいはいはい、
が把握できるようにしておくと面白いよね。
まあそうですね。
うん、例えば、ポイント性みたいな感じにしてて、
はい、
この種目、筋トレのこの種目をやると何ポイントみたいな、うんうん。この重さをやると何ポイント。筋トレポイントがつきます。みたいな。そうそう。で、ストレッチは、重さみたいなのはないから、
はい、
時間とかセット数とか、
うん、
みたいなことをポイントにするみたいなことをして、三者のバランスが見れるように。
はいはい。食品。
面白いかもしれない。
食品の点数みたいですね、なんか。
うん。
なんだっけ。
うん、
タンパク質がどのぐらいとかあるじゃないですか。
うんうん、
ね、
僕ね、ちょっと話変わりますけどね。うん、
はい、
今、スマホのアプリ、うん、ゲームで、
はい、
スターウォーズのね。
やってますね。
うん。
暇さえあれば
やってます、ね。ギャラクシーヒーローズっていうのやってるんですよ。で、こういろんなキャラクターが出てね。
はい。
で、レベルアップしていくんだけど、
はい、
こううまくできてて、本当に。で、単純に、いろんな戦いをしていけば経験値が上がっていって、うん、一定超えたら次のレベルに、次のレベルになって。でこれはもう昔ながらの、こういうなんて、
はい、
RPG 的な、ドラゴンクエストとかでもそうだったけど、なんだけど、はい、さらに能力を高めるために、うん、戦いに勝ったら敵から戦利品もらえるんですよ。
はいはい、
でそこに知力、まあ賢さみたいなのと、ね、うんうんうん、とか、体力とか、はい、なんかいろんなパーツもらえるんですよ、
うん、
でそのパーツが全部であれ6つぐらいはめれるんだけど、
はい、
6つ全部はまったらアップグレードって言ってレベルアップみたいなことをするんですよ。
ほうほうほう。
からなんていうかな、
1個だけ高くてもダメって
こと。そうなんですよ。だから筋トレっていうパーツだけを貯めてってもダメなんですよ、うん、
はあはあ、
筋トレのでなんだろう、筋トレのレベル1、有酸素運動のレベル1、ストレッチのレベル1、全部揃った時に初めて次にアップグレードできるみたいな感じ
で、はいはい。なるほど。体もそうかもしれないですね。
と思うんですよね。
使える体というか、
そう。
のためには、
うんうん、ね。なんかそういうのをスポーツクラブとかが、
はい、
検定みたいなのを面白おかしくやってもいいんじゃないかな。
ああ。体レベル何みたいな。
そうそう。
何歳ぐらいの人はどのぐらいを目指しましょうみたいな。
そうそう。結構細かく設定するとやりがいあるんじゃないかな。
確かに。
と思うんですけどね。
どうですか、作りませんか、ケイさん。
いや、ちょっとめんどくさい。
残念。
めんどくさい。じゃあ、
その似たようなのあるよとかあったら教えてください。
そうね。まあ僕の場合はもう個人でお客さんの要望を聞いて体力測定と聞けばメニューは作るんですけどね。
うんうん、
個別性は一番加味してやるんですけど。
うん、
なんかこういう、なんだろうな。参加型の、なんていうかな。こういうレベルアップ企画みたいなの。
はい。
あっても面白いかもしれない、
ね。面白いですね。
それを年齢別、性別とかでね、分けて、
うんうんうん、
マイペースでできるようにするとか。
ね、自分の目指すのはこのぐらいっていう目標を持ってね、
うんうん、
できるやつ。
面白いかもしれません。
いいと思いますね。
はい。まあ、はい、そんなところでございます。
はい。
ちょっといろいろ話しましたけどね。
うん。
やはり無理をしないということは大事だと思います。本当に大事だと思う。あと、個別性がかなり差が出てきているので、はい、できればその専門的な方に現状を把握してもらった上で、
はい、
やっぱりメニューアドバイスしてもらうってことも大事かな。
ね。なんか目安ないですか？こう、一晩寝たらスッキリするぐらいとか。
ああ、なるほど。
翌日に残らない程度とか。
なるほど。
なんか、晩ご飯が美味しいぐらいとか。
うん。まあ定期的なそういうチェック方法があるといいです ね。それがないと、なんかね、熱狂しちゃう場合があるんでね。
そうそうそう、やりすぎて体壊す時、
うん、本当あるんですよ。それ。
なんかないですか、計算的な、こう、目安。
目安、
うん、
やっぱね、定期的に体力測定はした方がいいと思うのね。
はあ、はは
あ。で、単純にオーバーワーク、オーバートレーニングの時っていうのは結果あんまり出ませんから、はあ、やりすぎですねってことになるんですよ。
はあはあ、
そうそう。だからすっごい、じゃあ毎日頑張って全身の筋トレ、毎日ですよ。
うん、
やって、1ヶ月後じゃあ測定しましょうかって、きっともう体ボロボロだから、
はい、
筋力そんな上がってないと思うし、うん、怪我してる可能性もあるし、うん、そんなに筋肉の量も増えてないみたいになると、
うんうんうん、
これやっぱやり方に問題ありますねってなるから、
そうですね。
まあ、そういうことを定期的にやはりやる。
はあ。いい運動ができてたらある程度日々調子がいいなと思って過ごせるってことですかね。
うん。うん、まあ有酸素能力に関しては安静心拍数っていうのが落ちますから。
あ、調子悪くなってきたら。
ああ、良くなって、効果が出てる時っていうのは安静心拍数落ちますから。
はいはいはい。調子悪いと上がるね。
うん、そう、頻脈になっちゃうから、はい、オーバーワークの時は。はい、まあそういうのも分かりやすい目安かな。
そうですね。
うん。
確かに。
筋力はやっぱ筋力測定しないと分かんない。
うん。
筋肉の量はまあ測れるけど、はい、インボディ測定とか、
うんうん、
体組成測定できますけどね。
はい。じゃあある程度、
うん、
安静時心拍数を目安にしつつ、
うん、
筋トレはなんか筋肉痛が2日で治るぐらいとかないんですか？
まあ筋肉痛そのものが疲労回復とどれぐらい関係があるかっていうのもね、はっきり言えないところがある。
あ、そうか。
まあ、
出てくる時間だって違いますもんね。そうそうそう。
運動慣れてくると筋肉痛なくなりますから。
まあ、そうですね。そうか。
で、あれが一体何なのかってもまだよく分かってない
らしいです。
まだね。
はい。じゃあ、筋力と測定を時々して、もらうと、
うん。うん。
はい。
してみてください。
はい。
はい。で、質問は他にもいろいろいただいておりまして、
はい、
ちょっと今日はもう、お話できませんが、
はい、
今後こんなこと話していきたい、質問答えていきますよというのを、ちょっと今日簡単に
ご紹介
トピックを。
はい、
改めて4つの目標構造について一度お話ししたいなと思っております。
はい。一度お話したことが、うん、
ありますね、
これ
。
やつです
ね。うん。で、はい、これは、4つの目標って何？運動の目標って何？っていうのは、
うん、
中核にあるのは、できるってことですね。
できる。
技能目標。例えば、逆上がりができるってこと
です
ね。回れるってことね。
はい。
で、その周りを取り囲んでるのが、わかる。
わかる。
認知、理解。
はい。
だから、
分かった。
そうそうそう。やっぱり指導者が、例えば子供にね、先生が子供に何か教えるときに、
はい、
じゃあ今から逆上がりするよ。先生やるからね、見せるからね、って言って、見といてね、って言って、
はい、
入ってきたやろ、あ、やってって言われても、ええってなるじゃないですか。でそこに、逆上がりっていうのはね、って言って、こういう動作と、例えば鉄棒に胸を引き寄せる動作と、足を上げる動作と、何々とっていうのでできてるよ、みたいな。やっぱ説明があるじゃないですか。
はあは
あ、じゃあその引き寄せるとこだけまずやってみようか、みたいな。
は
あ、で、そこ今、はぁって言ったら、それがわかるってことで、
ね、
認知するってこと。これも大事なんですよ。
はい、
これも目標の一つ、
はい。
あと、関わる。
関わる。
人と。もしくはルールを守る。ということね。で、こうやって説明をしてるときに、はい、猫さん、ちゃんとこっち見て聞いてくださいね、とかね。ちゃんとそういうルールを守る先生の言うことを聞くとかね。
はい。
まあ、スポーツクラブだったら、やっぱりそのルール、マナーって大事なわけでしょ、
はい、
場所取りしないとかね。
はい。
そう、汗がついたらタオルで拭きましょうとか。
はい。
そういったことをね。
はい。
で、あともう一つは楽しむ。
楽しむ。大事です、ね。
うん。で、楽しむっていうのはどういうこと？この楽しむっていう価値観は非常に幅広でございまして、
はい。
わかるから楽しいってこともあるし、人と関わるから楽しいってこともあるので、
うん、
スパッと切り離せるものではないんですよね。非常にこう自由度の高い目標なんですよ。
その人次第ですね。
うん。
うん、
で、もうちょっと深い話すると、
はい、
楽しむっていうのは機能的特性。すなわち、ウォーキングとかジョギングで、その辺歩いた時に感じる風とか景色とかね。そういったこともまあ楽しみ。
はい。
って今言われたりします。はいはいはい、
そうですね。
うん。で、この4つの目標構造について、またちょっと改めて、今度かそれ以降話したいと思います。
はい。
これってね、結構ね、仕事にもね、
うん、
当てはまる。まあ何でも当てはまるんですけどね。
そうですね。
うん。わかるっていう認知に走る人っているんですよ。その目標だけに。それ頭でっかちなんですよ。うん。
あ
で、人に教えたいだけ、知りたいだけ、情報や、
いるいる。
うん。ひけらかしや、みたいなね。
いる。何事にもありますね。ダンスとか何でも。
うん。
っている。はい。
でこれ逆に、そういう理論だったものがないんだけど、わかるってことなしに感覚でできてしまう人っているでしょ、うん、
いる。
右脳派みたいな、
はい。
芸術タイプみたいな感じ、
はいはい。直感型みたいな。
うん。まあ、両方大事なんですよ。
は
で、あと、関わるとか守るってのがあるけど、
はい、
いや、僕は人とちょっとコミュニケーション取るのが苦手なんで、みたいな人もおるじゃないですか。
はいはい、
まあ、運動をすることにおいては、できるだけこの関わるコミュニケーション能力ってもね、できるってこと関わってくるんですよね。運動能力と。
まあ、一人でやるのじゃなきゃ。
うん、自己流ってもあるんだけど、やっぱ限界が来ちゃうから。うん、
うん、確かにそうだね。
そうし、やっぱりなかなか一人で何でも続かんって言うでしょ。
うん、そうなんですよ。
うん、
そうそう。誰結局まあやってる時は一人でも誰かと結果を話し合ったりとか、
うん、ね、
うん、ありますね。
まあそういうことでね、
うん、
これは運動に限らずお仕事とかね、
うんうん、
いろんなこと全般に言えます。
はい。
うん、
まあ、そんな、
そうそう、
はい、
家庭でもね。
あ、はい。
うん、同じだと思いますんでね。
はい。
まあ、ちょっとまた話したい。
はい、
で、あとは、はい、ランニングの理論的な、トレーニングメニューについてっていうのもちょっと話したいと思ってまして、うんうんうん、これお二人の方からリプライいただいてて、
はい、
そのランニングについてちょっともうちょっと理論立てて説明が欲しいですっていうことと、
はい、
あとフルマラソンとかオープンウォータースイムのためのトレーニングってどれぐらい何しとったらええのっていうところも、
はい、
お話ししたいなと思います、はい。まあ、ちょっとねざっくり言うときますと、
いや言うんだ、
うん、
はい、
あのね走り方とかフォームみたいなところって結構後です、
はい、
やることとしては、
うん、
でまずは現在の筋力筋肉量、
はい、
体の構造そのもの、土台。
テクニックより、
うん、
テクニックはあるんですね。土台ね、
うん。
はいはい。
ベースをちゃんと作ること、
うん。
これはもうどんなスポーツでも言える。
そうだね。
うん。
はい。そして
と、あと、ある程度それできてくると、体幹の安定性と、うん、肩股関節の可動っていう、これバランス。機能的なトレーニング、ファンクショナルトレーニング。
うんうん、
をある程度やってほしい。
はい。で、使える体にする。
そうそう。で、はい、そっから、カーディオ、心肺機能を高めるようなトレーニングとか、
はい、
フォームみたいなところが入ってくる。
は
うん。あとは、こう、細かい、距離とか、スピードの調整、ロングスローディスタンスとか、LSD とか、
うんうん、
インターバルとか、ペース配分とか。はい、で、あとは、できるだけレースに近い形でプレ。プレーをやってみる、は
あ。
うん。で、そこでまた課題が見つかったら、少し前に戻ってやり直していくっていうことの繰り返しですね。
はい、はい。
まあ、そんなところをちょっと具体的に話はしていきたいなと思っております。
はい。お願いします。
はい。
はい。
今週の
〇〇。〇
〇。今週の〇〇はですね。
はい。
これ。お食事の話なんですけど。
はい。食べ物。
食べ物の話、
はい。
皆さんご飯食べますね。
食べる。
で食べた時に、すごい汗かく人いますよね。
ああ、かきます、ね。
だらだらだらだら。
滝のように。ね、こう決まったメニューで書くんですよね。
何？
食堂のね、病院食堂のね、
うん。
ちゃんぽん麺。
ちゃんぽん麺。それ単純に暑いって。
暑いし、
暑い。はい。
大量、あ、美味しいんですよ。なんか豚骨っぽくて、
うん。
大量の野菜が上に乗ってるんですけど。
おー、なるほど。
すっごい汗かく、
うん。
うん。
皆さんもそういう方もいらっしゃると思うんですけどね。で、今日ご紹介したいのは、
はい、
食事誘発性熱産生。
食事誘発性熱産生。
うん。DIT。
ダイエットインデューストサーモジェネシス。
サーモジェネシス。なんか聞いたことあるね。
熱産生。
猿の惑星、ジェネシス。みたいな。ありました
っけ？ジェネシスって創生みたいな意味
ですね。あ、そうですよね。
想像するみたいな。
ありましたね、
うん。
で、これどういうことかというと、
はい。
例えば三大栄養素、タンパク質、糖質、脂質。ありますけど、
はい。
まあ、エネルギー源ですね、主な。
そうですね。
で、 タンパク質を取りました。例えば肉を食べました。
はい、ました
で、その時の、はい、例えばじゃあ肉を100キロカロリー分食べたとしましょう、
はい。
そのうちの 30%、すなわち30キロカロリーは、肉そのものを消化するときに、はい、まあ、これ内臓が働きますよね。はい、胃が働く、腸が働く。
うん、
その時に、30キロカロリーは消費されるということ。
なるほど。
なかったことになるということです。
はい。まあ、自分の中にあった30キロカロリーを模して100キロカロリー取り込むってことですね。
そう。
プラスマイナス70。
そう。ということになるんです。うん、だから、レストラン行きましたねと。で、そこにこう、このメニューのカロリーは1000キロカロリーですと書いてあったりしますけど、はい、まあ、肉がたくさん多く含まれてる場合っていうのは、結構、熱を産生するわけですよね。はい、食べてるときに。
そうですね。
消化してるときに。で、ちなみに、タンパク質がこの 30% なんだけど。うん、
でも、その、肉の中には絶対に脂肪が入って
る。そうなんですよ。
はい、
で、その脂質の場合は、4% しかないです、
はい。超吸収しやすいじゃん。
そう。
効率いいね。
そう。
はい、
で、糖質、
はい、
炭水化物ですね。
はい、
糖質は 6%。
おお、じゃあ脂質が一番効率がいいわけですね。
そう。だから脂質が多く含まれているものを食べますと、
はい、
まあ非常に吸収してしまいとしまうというか、熱を生まないんですよね。食べてる時の熱を生まないということですね、
はいはいはい。
消化の際の熱を生まないという、はい、ほとんど。
つまり全部効率よく自分のものにできると。
うん、そう。タンパク質は 30% ですからね。
結構苦労してるんです
ね。これ全然違いますよね、
うん。
そう。やっぱそれは、消化しにくいんですよね。
は
タンパク質って、それお肉ってさ、
はい、
その、胃酸ですぐ溶けるかってそんなことないじゃないですか。時間かかるじゃないですか。
うん、胃酸は
違うの
胃酸は。胃
で溶かすじゃない。そうですね。
そうそうそう。
ね。なんか、そんな理科の実験ありましたね。なんかビーカーに。
肝臓ね。鳥のレバーかなんか入れるやつ、
ね。つけて、みたいな。
カタラーゼがなんとかみたいな。
うん。なんかどっちが早く溶けるかみたいな。
はいはいはいはい、
ありましたけどね。うん。
大体、
なんか。あれ、酵素やったから。酵素の時やったから、
ね。酵素の
分。あの、温度がちょっと高い時の方がよりよく溶けるとか、
ね。あ、37度と、
とか、ね。
冷たい時とだ。
なんか高校の生物かなんかで
やったやった。
ありましたけどね。
はいはいはい。
酵素の働きが活発になるかそうじゃないかみたいな、
ね。そうですね。温度によって条件違いますね。
そんな時になります。まあ、このように食べたものって、っていうのは、そのままのカロリーがそのまま吸収されてないということをお伝えしたいわけでございます。
はいはいはい。
特にタンパク質は結構消費してるよっていう。はい、頑張ってるよ、消化のためにっていうこと。
うん。
じゃあ、うん。
ってことはですよ。これあれでしょ、はい、その吸収を鑑みて、キロカロリーは設定してるわけじゃないですもんね。はい、だから。
そうです、そうです。
ね。肉、タンパク質と糖質は 1g あたり4キロカロリーで。
うん。
脂質は 1g あたり9キロカロリーの熱量があるわけですけど。
はい。
ってことは、まあ、その、ん?ちょっと待って。
うん、
あ、タンパク質を 25g 取れば100キロカロリーのわけだけど。
はいはいはいはい、はい。
25g 取ったら、体が自分のものとして使えるのは70キロカロリーだし。
はいはいはい。
油を 11g 取ったら100キロカロリーのわけだけど。
はいはい。
11g 食べただけで、なんと96キロカロリーは自分のものになるってことですね。
そういうことです。そういうことです。
ってことはもう本当に脂肪って、ちょっとですごい。
そういうことですよ
ね。ごちそうってことですね。昔の我々にとっては。はい、
そう、
ね。
なわけです。だからまあ、総キロカロリーを見るのも大事なんだけど、うん、その中に含まれる脂質のカロリーがどれぐらいかってことを、ちょっと、
はい、
考えておかないと、
はいはい、
この今回の、誘発性熱産生、
食事誘発性熱産生、
うん、の観点から言うと、
はい、
脂質はかなり残っちゃうということですからね。
ね、
気をつけて、
ね、
っていう。
なんかほら肉ダイエットとかあるじゃないですか。あったじゃないですか。
肉を食えってこと。
肉を食えみたいな。
はいはい。
とかあったけど、
うん、
あれだから霜降り肉食べてちゃダメってことですよね。すっごい赤身の、
そうそうそうそうそう、
肉肉
っつし、ああこれ柔らかいみたいなね。それはやっぱり脂質が多いから霜降りなわけですから、
そうですね、
同じ肉でも気をつけてねっていうことを
ね、スポーツ選手とか、こう、ダイエットっていうかね、体絞るとき赤身結構食べるって言いますもんね。
う
ん、
そうですね。うん。うん、これ、まあ、今回は、この、熱産生の話だけど、
はい。
まあ、基本やはり、こういう話の最後どうなるかっていうと、バランスよく食べてくださいっていう話になるんだけど、
はい。
で、なんでかっていうと、うん、お肉とかからの、うん、取るものっていうのは、コレステロールで言うと、悪玉が増えるでしょ。お肉ばっか食べてると。
お肉、そうかな。脂肪じゃなくて。
あ、そうなの？
うん。
どういうこと？脂肪じゃなくてってどういうこと？
悪
玉コレステロール。僕は肉を食べると悪玉コレステロールが、肉ばっかり食べると、悪玉コレステロールが増えるという。
僕は。LDL コレステロールですね。
そう、そうそうそう。という見解なんですけど。
あ、ちょっと待ってください。ちょっと宿題にしよう。
うん、じゃあこれ調べといて。
魚と、
うん。
あ、ちょっと怪しいわ。まあ、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の話じゃないですか。
そう。水に浮くか浮かないか
って。動物性脂肪の話ですよね。
あ、そう。動物性脂肪。
タンパク質じゃないですよね。肉の。
うん。動物性はそう。
脂肪ですよね。
そう。
うんうん。
そう。あ、そう。脂肪。
霜降り肉食べたらダメってことですよね。
うん。と、ちょっと増えやすいよね。
増えやすい。はいはい。
悪玉が。
うん。
ね。
うん。
気をつけてほしいですよね。
は
い、
日本人は割と、こう、トロトロの霜降り肉好きじゃないですか。うん、口に入れたら。
うん、なんかね、テレビでそんなんよくやりますよね。うん。
でも最近ね、私それ食べるとすごい胃もたれするってことに気づいたんですよ。もうこれは食べられない。
油分が多すぎてね。
そう。で、アメリカ人って、意外とというか割と、肉肉しい肉好きなんですよね。
赤身のっていうかこう。
そう。ガッツリちょっと筋があるみたいな。
ナイフで切ったぞみたいな。
そうそうそう。
溶けるやつじゃないやつでしょ。
溶けない。あれの方が。
僕もあの方がいいですけどね。
ケイさんそれ好きですよね。
うん。
食べた感ある上に、そんなに胃もたれもしなくて。
うん。
よく聞くと。
うん。
カロリー的にもいいってことが。
うん。
な
んかその焼肉さ、行った時にさ、うん、胃もたれするっていう人がいるけど、
はい、
一つはその脂質が多い肉食べすぎたらあると思うね。うんうん、でもう一つはね、うん、こう焼肉の話だけど、うん、焼きすぎ。
はあ、
焦げてるとこあるでしょ、
はい。
焦げを食べると胃もたれるんですよ。
そうなんですか。
うん。
それは経験
だ。そこが、うん、専門家だ。
事実。
うん。
へえ。
なんで、焼きすぎにも気をつけて。
あ、そうです、ね、
脂肪と焼きすぎに気をつけて。
おー、わかりました。
うん。
なんかね、真ん中ちょっと赤いぐらいが好きですけど。
うん。
豚肉はちゃんと焼きましょうね。
あ、そうですね。
ね。
そういったものは。
そう。
はい。
はい。
ですね。
うん。
まあ、カロリーを敏感に気にされてる方も、
はい。
そこに入っている栄養素。
はい。
ここもさらにチェックしていただいて、プラス今日の、食事、誘発性、熱産生の、
はい、
タンパク質は 30%、糖質は 6%、はい、脂質は 4% を、はい、そのカロリーから、のうちのその割合が消化に使ってるということを、
はい、
ちょっと予備知識で。
予備知識。
うん、これ、だいたい一緒に混ぜて食べるから、だいたい全体としては 10% ぐらい。
が消化に使われている
。使われるということでございます。
うん、まあでも、だからバランスよく食べていれば 10% ぐらいであって、
うん、
それは、1日に必要なカロリーのところに、もう、計算に入ってるから、
うん
うん、1日摂取量は1800キロカロリーが目標だと思って、
うん、
あ、でも 10% は消化で使えるから1900は食べれるな、みたいなのはちょっと違うわけですね。
うん、そうですね。
はい。
あとね、
うん、
消化にいい食べ物っていう言い方するじゃないですか。
はい、
例えばバナナとかさ、
はいはいはい、
消化に良くて吸収が早いとか、
はい、
ちょっと走る前に食べとくといいよね、みたいな、はい。で、それは胃腸の負担が少ないっていう言い方でもいいと思うんですよ。って考えると、
はい、
これって、例えば腸とか動いてますよね。
はい。
前導運動。
前導運動。
ね、してますよね。
はい。
で、これってきっとね、お肉なんか、タンパク質なんかたくさん取ると、うん、腸という、まあ、これも筋肉じゃないですか。
筋肉です。
が前導運動してるわけでしょ。
はい。
ハードな、これ筋トレさせてるようなことだと僕は思うのね。
そうなのかな。でも、そうなのかな。
どう思います？
私、なんか、
筋肉痛にはならないけど。
ならない。だってお肉を運ぶのも、糖質を運ぶのも、まあ、物を腸の中を運んでいくのは一緒だから、どっちかっていうと、
胃の負担、やっぱり。胃もたれっていうのはそういうこと？
いや、
胃の筋肉痛みたいなことじゃないですか。
違うと思う。
ちょっとやめてやめてやめて、もう入れんといてとか、この重さ無理です、みたいな。
いや、違うと思うけどね。
違うの？
なんか、酵素を出さないといけないじゃないですか。
酵素ね。
うん。
酵素僕今ハマってますよ。今日から。酵素大事だと思う。
はい。はい、
まだでも何かよく分かってない。
糖質を分解するのにアミラーゼいるでしょ？
はい。
ダミ
ツバネ。
唾液と膵臓から出ますね。
膵臓ね。
はい。
うん、
とか、タンパク質分解するのにペプシンとか。
ああ、ペプシンありますね。
出てくるでしょ？で、脂質をなんか分解するのに、なんだっけ、リパーゼとかか。
うん。
膵臓から出てきたりとか、はい、胆汁から、胆汁に入ってる
や
つとかが、
ね、はい、
こう脂肪をこう分解するのを手伝ったりするでしょ？
うん、
だそういうのの作用も結構頑張ってんだと思うんですけどね。肉来たぞみたいな。
ああ、なるほど。
こいつを出せみたいな。
あ、そうか。まあ単純に胃腸だけの話じゃないよねってことでね。
うん、そうそうそう。まあ胃腸がね、分泌してるんですけど。
うん。
とかあるんじゃないかな。
ね。
うん。
腸ってターンオーバーはどれぐらいですか？
ね、めっちゃ早いのは早い。
早いでしょ、
うん、
心臓ってどれなんですか？
心臓はちょっとわかんないけど。
骨がだいたい2ヶ月ぐらいでしょ、
うんうん、お肌が28日でしょ、
うん。
胃腸はそれよりかもっと早いぐらいだと思いますよ。
ねえ。
うん。ちょっと
正確に。心臓も確かちょっと早いんですよ。
あ、まあまあ、そうですか。
まあまあ。だから、よくやっぱり使う場所ほどターンオーバーって、あれなんじゃない？早いんじゃない？
かなぁ。
うん。
赤血球なんか120日もありますよ。
あ、赤血球、
うん、あの人の寿命は120日です。
まあまああるね、
うん。やっぱ皮膚とか腸とか、この外的刺激に触れ、うん、常に触れてるから早いと思うんですよね。
ああ、はい、はいはいはい。
腸って実は体の外だから。
ね、ちょっと待って。どういうこと？腸出してんの？猫さん腸出してんの？
いや、腸は外と触れ合ってるわけです。食べ物と。
あ、そういうことね。あ、外とって言ったら。
血管の中は絶対に中じゃないですか。
びっくりした。それシャツ開けたら出してんのかなと思って。
ビヨーン。
ビヨーンじゃない。
夜のテンションですね。
はい。
はい、だからほら、外的刺激に触れ続けてるでしょ。
はいはいはいはい。
だから余計にこう、すぐいたんですぐ帰って。着替えないといけないからみたいな。
あ、なるほど。
うん、
ねえ、だと思うんですよ、僕も。
うん。
うん、でも、その、着替えさせることを、
はい、
もっと急げ、急げ、みたいな感じで、すなわち、胃腸に負担のかかるような、ものをどんどんどんどん入れすぎてしまうと、例えば暴飲暴食みたいなことすると、うん、いやいや、追いつきませんわ、こちらは、みたいな。ターンオーバー追いつきません、そんなにどんどん入れられても、みたいな。
で、荒れたりするのはあるかもしれない。
やっぱそういうことなんですよね。
うん、
食べ過ぎたりして弱く、
はいはいはい、
ちょっとお腹下すじゃないけど、
うん、
ああいうこともね。
そうね。
うん、
もう無理、うん。とりあえず出てけみたいな。
まあバランスよく適度にっていうことなんですよね。
はい、そうです
ね。当たり前の話にたどり着きますけどね。
うん。
うん、
結局ね。
はい。
はい。
というお話でございました。
はい。はい、
雑談のコーナーでございますが、はい。
はい。
雑
談ね。あ。
はい。なんですか。
片付け始めましたよ。
猫さんはですね、聞いてください。片付けを始めましたよ。今言うたっちゃう。片付け出しましたね。
そう。苦手だったんです。
3年かかりましたけどね。
ちょっと、いやでも春ぐらいにも一時なんかめっちゃ捨てましたよね、服とか。
捨てましたね。
捨てたのに、いやでも捨てて、ちょっとマシになった、なってると思うんですけどね、それ以来。
うん、だいぶ綺麗になったね。
そう。で、さらに、うん、まあ、それでもなんかこう雑然としてるわけですよ。
うん、
で、これは、
うん、
なんで片付けようと思ったんだったかな。
よくわからない。
なんかね、 ほら、家具屋さん行ったじゃないですか、この間。
ああ、はいはい。
おしゃれな家具屋さんにちょっとした隙間時間に行って、
はいはい。
でも、何かを買うためには、
うん、
もうちょっと片付けて、
そうね。スペースないもんね。
スペースを作ることと、欲しいものを見極めないとダメだって思ったわけです。
なるほど。
で、さらに今、ちょっと、研修と称して隣の課にいるんですけど、
うん、
そこの、あの、ちょっと上の男の先生がすごい片付けるっていうか、
うん、
物をどんどん捨てるし、
うん、
人で、で、その人にちょっと話を聞いて、こう自分の片付け衝動を育てたわけです。
うん、なるほど。
そう。で、今ね、ちょっとずつ収納とか、こう、
うん、
ブログとか読んだりして、
うん、
勉強中。
はい、
はい、
いいですね。
ね、ゴミ袋1個分この間とりあえず捨てたから、
うん、
で明日のゴミの日にもう1袋出そうとしてるね、
うん
うん、
掃除するっていうのも結構な運動ですよ。
あ、そうですね。掃除機かけたりとかね、雑巾とかね、
うん、3メッツぐらいありますから。
あ、本当。
うん、掃除は。
ちなみに1メッツは安静にしているときに1時間で消費するカロリーのことね。あ、違う
の、自分の体重の、僕の一滅とは、猫さんの一滅違うから。
違う違う。だから、自分の、うん、自分が安静にしているとき、1時間で消費するのが一滅、うん、
で。僕体重70キロやから。
そんなにあったっけ、
うん、?70キロ。
あ、そうですか、うん。はい。
70キロカロリー、安静時ならもしてないと。
大体、
うん、
うん。
呼吸したりしようから。
はい。心臓も動いてるしね。
スターウォーズのゲームとかしおるから。
しおる。それ安静じゃないから。
70キロカロリー。はい、ってことは、掃除すると3メッツだから、かけ3で。
150。
1時間。猫さん？
ああ、私、あ、体重バレちゃった。
今の話は俺の70キロで210って言うたやのに、なんで自分の話にしたよ。もういいけど、別
に。失礼しました。まあでも、それ1時間やったらの話ですからね。
まあ、お茶碗1杯分ぐらいですよね。
ね。3メッツの運動30分やったら、要は、Kさんの場合だったら100、うん、100キロカロリーぐらいってことですね。
まあそんなもんですよね。
ね。
うん。
はい。
なんでね、
うん、
ウォーキングと同じぐらいですよ。
あ、そう。
ウォーキング 3.5 ぐらいですよ。
ああ、やっぱ立ったりしゃがんだりするからかな、掃除って。
うん、ストレッチが3ぐらいですかね。
ストレッチも消費するんですね。
うん。あの、抱えたりするでしょ。
ああ。
あの、伸ばし、右の肩伸ばしたかったら右腕を左手が押さえて引っ張るですよ。
ああ、ああ。
ってことで左にとっては軽い筋トレですからね。
なるほどね。確かに。
伸ばされることに対しての消費カロリーはないんだけど、
うん、
引っ張ってるってことね。
はい、
姿勢を作ったりするところでカロリー消費あるよ。
なるほどね。
ということでございます。
はい。
うん。
掃除ね。
はい。
掃除大事ね。うん、掃除大事。なんかね、掃除してたらね、車の運転に気をつけようっていう気持ちになぜかなってですね。
あー、そういうのはあるかもしれない、
ね。私、松田車に乗ってて、
はい、
あの、IDM っていう、こう、ドライブ、インテリジェンスドライブマスターって言うんですけど、
うん、
なんかこう、ハンドル操作と、ペダル操作を、
うん、
なんか点数つけてくれて、で、こうステージアップしていくっていう、その、
ね、
運転トレーニングモードみたいなのがついてるんですけど、ね、この2年間、もう買って2年か。それが鬱陶しくて無視し続けてきたんですけど、でも、なんかふと気になって、これってどうしたら点が上がるんだろうと思って、
うん、
調べたら超詳しく解説してる、
うん、
もうあの最高ステージに達してる人のブログみたいなの出てきて。
すごいね。やっぱいるんですね。
いるんですよ。この、その、極めてる人が、
うん。どんな世界にも。
こういう運転をすればいいわけで、
うん、
でも普通にやってたんじゃ、これは何年かかってもたどり着けないところに、
うん、
このシステムを利用すれば、割と簡単にたどり着けるんです、みたいな。
へ
ー。で、ちょっと気をつけてやろうと思って、
うん、
今平均値が1回乗るたびに 0.1 点ずつ上がってます。
やりがいがありますね、
うん。やりがいがある。青いランプがつくのが嬉しい。
うん、あ、なるほどね。
そうそうそう。下手だと白いのつくんですよ。
あ、なるほどね、うん。なるほど。なんか片付けするときにね、そんなんついてくれたらいいね。
捨てたらピコーンみたいな。
とか、それここ置いたらダメ、白みたいな。
そうね。
その置き方、白みたいなとか。あっても面白いですけど。
ね。うん、 というわけでちょっと片付け、
うん、
頑張ります。
うん。
うん、
前にもお話ししましたけどね。
はい。
僕が以前社員時代にやったアンケートのね、
はい、
スポーツクラブでの、
うん、
運動目標達成度に最も大きく関わる因子何かって言ったらね、
はい、
ロッカーの綺麗さなんですよ。
ほー。
うん。ロッカーが綺麗かどうか。
ロッカーって誰のロッカーですか？
あ、お客さんが使う。
あー。整ってるかってこと？
うん。まあほら、いろんな人使うわけで、はい、お風呂とかもあったりするからさ、
うんうんうん、
なんかちょっと下濡れてるとかさ、
あ、
なんか汚れてるとかなんて気持ち悪いじゃないですか。はい、ねえ、お風呂せっかく出てから帰ろうかな、思ったら、下汚いな、みたいな、なると。だからそこがね、巡り巡って、風が吹いたら、桶屋が儲かるみたいな感じでね、
はいはいはい、
絡み合ってね、
はいはい、
運動目標の達成度みたいなのと、
はい、
綺麗さっていうのがね、一番数値的にね、点数的にね、相関が高かったです。
へぇー。やっぱり気持ちが大事ってことでしょうかね。
そう。
いい気分で始めていい気分で終われば、また来れるし。
クリネス、環境っていうのはね、すっごい運動関係が深いんです。うん、
へぇ。
場をちゃんと作らないと、やっても、やったと思えないんですよ。
はいはいはい、はい。
で、変な言い方したら、うん、やってなくてもやったと思えるっていうところですね。
はぁ。
で、まあ、ハワイの話もそうだと思うんだけど、
うん、
あの環境だからやろうと思うし、やったと思うし、気持ちいいと思える。
はいはい。確かにこっちで6時半に起きてもちょっとね、いや、ちょっとねって思っちゃうんですよね。
でしょ？
うん。
なんかね。
なんだったんでしょうね、
なんかその世界に入り込めてる感っていうかね。
うんうんうんうん。
まあ、ちょっとその世界に酔える感っていうのが大事なんですよ。
はいはい。
うん。そういうことをしてる自分が好きとか、
うんうん、
この環境に入れる幸せとかね、
そうい
う多幸感っていうのもね、やっぱり、ね、運動とちょっと僕は結びつき深いと思っておりますけどね、やっぱ、ね、
環境を整えると大事、掃除大事ってことですね、
うん、
きっと掃除もウェアとかも大事ですね、
大事
ね、
うん、
はい、
もう僕はやから結構言いますからね、スポーツクラブでどこ行っても、
その
汚いです。スタジオ汚いです。
その経営の側にね、うん。
そうそうそう、施設の人、はいはい、お客さんには言いませんけど、
うんうん、
うるさい。
大事なんですね。
うん、
つまり多分それをきれいにしたら、お店の成績も
そう
ぐんと、
うん、簡単な話、それだけやっときゃいいのにやらんっていうね、はいはい、もったいない。そんなと、それになんか新しいレッスン入れますとかどうこうじゃないんですよ。
その前にね。
うん。その前にやっとくことがね、あるし、
はい、
すごい大事なんだけど、
はい、
やっぱりね、それを忙しいとか、人手が足りないとかってやらないのは言い訳でね、
はい、
大事。
はい。
まあ、家もそうです。
はい。
大事でございます。
そうですね。
はい。
綺麗にしよう。
ねえ、だからそういうふうにさ、はい、身の回り綺麗にしよう、したらさ、運動しようとかさ、
はいはい、
運転気をつけようとかさ、
はい、
なんかいいことがこう、呪術つなぎにどんどんなんか出てくるでしょ。
ねえ。まだ断捨離の本とか読んでないんですけど、ね、
うん、
いいことありそうですよ。
まあ、形から入るってことの一環でもあるんじゃないかな。
あ、そうですね。
うん、環境を整える
って。なんか自分を把握できますしね、やっぱり片付いてるっていうのは。
そう。
うん、そう。
なくし物も少なくなるし。
多分ね。
うん。
そう、無駄買いもなくなる。うちね、今ハンドソープの詰め替え用がね、
うん、
3つぐらいあるんですよ。うん、
買いすぎ？
買いすぎ。洗剤の詰め替えも3つぐらいあるしね。
うん。ほんまに猫さん、ベッドとベッドの間から、また新しいもの出てきましたよ。
何ですか？
モンベルのネックウォーマーが出てきました
よ。あ、それでこの間洗濯してあったの。
そうそう
そうなんでこんなところにと思って。うん、
この前僕は、
あ、そうですか。
火曜日は、
シーツ洗ってくれた。
主婦デイでしたからね。
はい。
お仕事なかったのでね。はい、
修復してくれました。
シーツとか布団のカバーを全部洗ったりしてたんですけどね。は
い、快適です。
よく出てくるんですよ、ベッドとベッドの隙間にね。
万歩計
で。万歩計も出てきましたしね。
時々携帯も出てくるしね。危険です、
なんかなくなったって言った時はまずそこ見るん
ですよ。そうそう。
うん、ネックウォーマー出てきました
けど、ね。溝ですね。
うん、
はい。
気をつけてください。はいはい、今日はこんなところでございます。
はい。
はい、
今日はなんだっけ。
はい。 まあ、またハワイのお話と、中年後期の運動、
老化防止のお話と、
と、
それから、
今後の目、あの、トピック、話したいこと。
と、うん、そして、D、ダイエット、DIT。
DIT。食事誘発性熱産生。
のお話でした。
でした。はい。はい、ではまた来週。
はい。
さよなら。さよなら。